それでは本日与えられています聖書の箇所を読み出します。ローマ人への手紙8章29節から30節です。それではお読みいたします。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認められた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。以上の箇所からさらに栄光へと題して教科先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。今日はこのようなオンラインの形での説教となって本当に申し訳ありませんでした。今日もこのローマ書8章を見てまいります。私たち一人一人が神の前にどのようなものとして見られているんだろうかということがあります。私たちはそれぞれ自分自身のことをいろいろなさまざまなものとして見ることがあるわけですけれども、じゃあ私たちは神の前に自分をどのようなものであるとして受け取ればよいのかということがあります。今日のローマ書の8章29から30では、そのところにおいて私たちのことが3つの言葉で表されております。まずその一つは、私たちは神に知られているものだとあります。私たちは神によってあらかじめ知られている、8章の29節にありました。神はあらかじめ知っている人たちをとあります。神はあらかじめ知っている人たち、それが私たちである。それはあらかじめ神の恵みに預かるものとして神に知られているものであるということでした。神は全知全能の神ですから、すべてのことをご存知である。その意味で私たちは神にすべてのことを知られているということができます。ですが、ここではそのようなこととともに、神が神の恵みに預かり、神のものと私たちがされることをあらかじめ知っていたということであるわけです。例えば聖書の中のナタナエルという人のことがあります。ナタナエルという人はキリストの弟子となる時の出来事があるわけですが、この先にキリストの弟子となったピリポという人がいました。で、ピリポは自分の友人のナタナエルを見つけて、彼にですね、私は今救い主に出会ったと言って、そして彼をさらにキリストのもとへと導こうと誘いました。でもナタナエルは答えるわけです。あんなナザレの田舎町から救い主などは出るはずはない。そう拒みました。でもピリポはそれでも、とにかく来いよと言ってですね、彼を誘いました。そしてナタナエルはイエス・キリストのもとに来ました。その時にキリストが彼に言われたわけです。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ピリポがあなたに声をかけ、あなたを誘う前に私はあなたを知っていたというわけです。知られていた。私たちもまたそうであるわけです。私たちはそれぞれ一人一人、さまざまな方法で、さまざまなあり方で、イエス・キリストのもとに導かれ、クリスチャンとなりました。私たちは自分でキリストを選び、自分で信仰者になったと思うわけですが、決してそうではないというわけです。私たちが神のもとに来る前に、神はすでに私たちのことをご存知であったというわけです。そして私たちを召してくださったというわけです。自分は神を知り、そして神を信じ、神を愛した というかもしれませんが、でもその前に神がまず私たちのことをすでにご存知であったということになるわけです。神に知られているということはどのように感じるだろうかとあります。恐ろしいと感じることもあるかもしれません。確かに人の目から隠れていても、あるいは人の目からうまく隠していたとしても、神がその隠されたことのすべてをもうご存知であるということは考えれば恐ろしいことでもあるわけです。ですが神に知られているということは、言い方を変えればそれはまた嬉しく、また安心であるということもあり、心強いことでもあるわけです。人の世においては誤解やあるいは行き違いも多くあります。誤解されること、あるいは話し合っても分かってもらえないということもあります。がっかりすることもあります。でも神がすべてのことを知っていてくださるということは、そして私たちのことを知っていてくださるということは、とても力強いことでもあるわけです。そしていつかその誤解も解かれる時が訪れるでしょうし、神は私たちのことをあらかじめすべて知っておられるということ、それに私たちは神に知られているものだということがまずここで第一に語られます。次には第二に、私たちは神によって定められたものであるということが語られます。8章29節ですけれども、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。あらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですとあります。私たちが神に知られ、そして神に定められているといいます。でも何に定められているのか、どんなものとして定められているのかとなります。それはここで御子イエス・キリストと同じ姿になるものとして定められていると言います。イエス・キリストに似たものとなるように定められている、そのことがここで語られています。私たちはもともとは創造の時に神の形に似せて作られました。聖書は言います。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろうとあります。神の形に人は作られた。この場合の神の形というのは、それこそさまざまな彫刻や、あるいは絵画で見られるような神の姿ということではなく、またあるいはロボットのようなものでもなく、この神の形というのはいわゆる人格と言われるようなものであり、知性や感情、意志、あるいは自由意志を持つ存在として、また道徳的な存在として作られていたわけです。まあ、ところがアダム以来、罪によってそれは汚されてしまった、歪められ、そして堕落してしまったわけです。でも神は人を愛して、私たちを愛して、救い主としてキリストを世に送ってくださいました。そしてキリストによって人を罪より救い出してくださったわけです。このキリストにより私たちは罪から救われたゆえに、罪許され、神の子とされているわけです。あの放蕩息子が父親に背いて放蕩の限りを尽くして、そして落ちぶれ果てたけれども悔い改めて父のもとに帰った、その時ですね、父に許されて息子としての姿を回復することができました。そして私たちもまた神の子とされたものであるゆえに、神の形を回復するものとされたわけです。神の子キリストに似たものとされ、同じ姿へと変えられていくわけです。そのようにキリストの形、キリストの似姿になるように神によって定められているのが私たちであるというわけです。あの放蕩息子が父に背いて出て行った時、父は息子がきっとですね、落ちぶれ果てることも知っていました。でもその中でやがて帰ってくることを思い、 その時にはすべてを許し、再び息子とすること、そのことを定めていたわけです。それと同じでもあるわけです。そしてさらに語られることは、それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですとあります。御子イエス・キリストが長子となる。ですから私たちはイエス・キリストを長男とする家族のものとされたわけです。キリストが長子となられた。長子というのは第一のものであるわけです。ですからキリストがまさに信じる者、教会の頭であるということでした。聖書はこんなふうにも語ります。キリストが教会の頭であり。あるいは他のところでは、御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて、第一のものになられますとあります。イエス・キリストは教会の頭であり、第一の方である。そのことを語ります。ですから、私たちのそれぞれの教会においても、第一の方は長子キリストである、キリストが頭であるということです。ですから教会の頭は牧師でもない、あるいは役員でもない、信徒の方でもないということでした。以前ある集まりである教会の有力な方が口にされました。それは牧師の首はいつでもすげ替えられる、そんなことを語ったわけですね。あたかも自分が教会の頭であり偉いもののように思っていたわけです。それは自分たちが牧師を選び、あるいは総会において選び立てたからということで、勘違いをしていたわけですね。確かに見えるところは自分たちが総会なのでも選んだように見えます。ですが神が選び立て、祈りの中で群れを導き、そして皆に同じ思いを与え導かれたわけです。ですからそのように自分たちが頭と誤ったわけですけれども、でもそのような誤りのところには祝福もまたないわけですね。教会の頭はあくまでイエス・キリストであるということでした。第一の方です。じゃあ私たちはそれぞれイエス・キリストを第一の方としているだろうかと問われます。自分の人生においてはどうだろうかと問われます。イエス・キリストは困った時にだけ呼び出し、祈ればよい。そんなふうに思っていたとすれば大きな過ちであるわけです。あたかもドラえもんのポケットのようにですね、何かある時だけイエス様というのでは困るわけですね。日頃は自分の欲と自分の利益と自分の思いが何よりも大事であり、それに従っていないだろうかと問われます。日頃はイエス・キリストを心の片隅に追いやり、何か困った時にだけイエス様という、そんなものになっていないか、本当にキリストを第一の方としているだろうかと問われます。イエス・キリストをその頭としないでいては祝福もありません。神の国と神の義を第一に求めずにいて、そして祝福がないと叫ぶとしたら、あたかもですね、種をまかないで作物ができないと叫ぶのと同じでもあるわけです。まかぬ種は生えぬとも言えます。祝福の源であり、あらゆる恵みを施す方である神を、キリストをないがしろにしていて、恵みもまたないわけです。イエス・キリストは長子であり、第一とすべきお方である。そのイエス・キリストに私たちが似たものとされるように定められたものであるということがありました。そして三つ目には、私たちは神に召されたものであるとあります。このローマ書の8章の30節にあります。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちには さらに栄光をお与えになりましたとあります。神は召した人々、また信仰を持って応えた人々、その人々に対して二つのことを成したというわけです。第一は、それはそのような人々を義と認めたと言います。義と認める。人は罪人であり、正しいもの、義なるものとはなかなか言えないものです。ですが神は召した人々を義と認めてくださる。罪人であった私たちを義と認めると言います。これはもちろんイエス・キリストの贖いによるものでした。イエス・キリストが私たちのすべての罪を負ってくださり、罪の身代わりとして十字架で死なれたからであるわけです。大きな負債を負っていた人に対して、誰かが、他の人がですね、そのすべての負債を肩代わりしてくれたとしたら、支払ってくれたとしたら、もうその負債に追われることもないわけです。聖書は語りますが、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによって義と認められないからです。そうありますが、私たちがそれぞれ神の前に義なる者として認められるのは、ただ行いや何か人々に施す、そういうことではなく、ただ信仰によると語るわけです。私たちは律法を、神の律法を完全に守ることはできません。あの十戒一つとっても守りきれないわけです。どんなに良い行いと見えたとしても、そこには罪が潜んでいることもあります。私たちをなす良い行いというのは、土にまみれたお菓子のようなものだとも言えます。一人の幼子が手に持っていたお菓子をですね、地面に落としてしまいました。でもその子は、その土がついたお菓子ですけれども、それをお父さんに渡そうとしていたので、その土のついたお菓子をお父さんに食べてと言って差し出したわけです。でもお父さんは、確かにそれは土がついたけれども喜んで受け入れたわけですが、神の目から見れば、私たちの良い行いというのもそのようなものでしかないかと思います。ですから人はそのような行いによってでは決して救われない。イエス・キリストを信じる信仰によって義とされるということでした。そしてさらには二つ目には、神に召されたものをに神は栄光を与える、栄光を与えると言います。聖書は、あなた方の命であるキリストが現れるとき、そのときあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れる。私たちはキリストが現れるときに、キリストに似たものになることを知っていますと聖書は語ります。この与えられる栄光というのは、キリストに似たものとされるということであり、先に御子の形と同じ姿に定められたとありましたが、それと同じであるわけですね。御子イエス・キリストに似たものと私たちは変えられ、栄光を受けるということでした。それはキリストが現れる時とありますように、イエス・キリストがもう一度世に来られる、その再臨の時にそのことがなされます。救いという時にはいくつかの面があります。それは、一つは先ほども触れましたが、義人、義とされるということでした。義と認める、義人ということでした。神の前に義と認められること、それがまずあります。そして次には、聖化、聖書の聖に分けるということで、聖化ということがあります。それはキリストの思いや形に似たものに変えられていくことでした。義人というのは、ただ一度のことであるわけです。一度義と認められたらそれでよいわけです。でも聖化は、少しずつキリストに似たものに変えられていく、そのような過程、プロセスであるわけです。 継続して続くものということになります。義人、そして栄華ということがありますが、そして最後にはこの栄華ということがあります。すなわち私たちはイエス・キリストの現れるときにイエス・キリストに似たものとされるということ、それが栄華ということでした。ですから救いにはこの義人、そして聖華、そして栄華、この三つのことがあるということを覚えていなければならないかと思います。こうしてこのローマ書の8章においては、私たちは神に知られているものであるということ、そしてやがてイエス・キリストに似たものに変えられるように定められていること、そしてその定めのように本当にやがての日にはキリストが再臨されるその日にはそのようなものに変えられる、そして栄光を受けるということ、そのことを聖書は語っております。その日を待ち望んでいるわけです。パウロは聖書の中で語ります。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますとあります。私たちは自分を時にはヒゲをしたり自分なんかと思ってしまうわけですが、決してそうではない。私たちは神に知られていて、そして神に定められ、そして神に召されたそのような尊い存在であることをですね、感謝して覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはあなたの前に罪人であったことを思いますけど、あなたは私たちを愛し私たちを救いに導いてくださったことを感謝をいたします。どうぞあなたに救われた者として、また本当にあなたの似姿に変えられていくことができますように、またイエス・キリストを第一の方頭として仰ぎ従って歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。